愛媛大学研究室からこんにちは。
宇宙の爆発現象っていうのがいろんなところで起こってるわけですが、地球、太陽、さらに銀河等々で起こってるわけですが、そういった爆発現象がどのようにいつ起こるのかっていうものを研究しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は宇宙進化研究センター近藤浩二助教に地球の磁気圏や太陽で起こる爆発現象の研究について伺います。近藤先生は宇宙進化研究センターで宇宙プラズマ環境研究部門に所属していらっしゃる、はい、ということですね、
はい、
宇宙進化研究センター自体は宇宙プラズマ環境研究部門の他にも宇宙大規模構造進化研究部門、ブラックホール進化研究部門と、
はい、
壮大な部門多いですけれども、この宇宙プラズマ環境というのはどういった研究になるんですか？
ですね、この3つで言ってしまえば、
はい、
一番現代に近い部分ですね、
はい、
一番身近な宇宙ですね、地球の磁気圏から太陽で、太陽圏全体のプラズマだと思ってくれたらいいと思います、
は
い、
確かに。
そう、宇宙空間ですね、
宇宙の誕生の秘密とかそういった
そこまで昔ではなく、
なて
今現在の宇宙を見ようっていうところですね。
やはり宇宙に興味を持たれてこの研究分野に入ってこられたんだと思うんですけれども、
はい、
小さな頃から宇宙には興味がおありだったんですか？
そうですね、みんなそれなりに宇宙は好きだと思うんですけど、はい、小学校の頃から一応小学校の時に流れ星の研究をしたりとか、そういうことはしてたんですが、
岐阜のご出身ということで、
はい、
見ることはあっても研究まで考えたことがなかったんですが、
でも
よく空が見えたんですか？
そうなんですよ、屋根が平らだったので、はい、家の上に 寝転がってずっと上を見てるんですよそうそう疲れないんで、ね、
なるほど、寝転がりながら、
夏よく流れ星が見えますから、何個通ったとかこっちに通ったとか言って、小学生一人でやってましたね。
今年はでも双子座流星群ですとか、そういった流星群の話題もよく出ましたよね、
最近ありますよね、
昔こんなにあったかなと思うんですけど、
ですね、思ってるよりも多分いっぱい飛んでくるんですよ。だからそういう流星群が来た時にはぜひ、はい、ちょっと暗いところまで行っていただいて見て夜空を眺めてもらうと、こう楽しいことが待ってると思いますね。
割と今真っ暗な夜っていうのを経験することがないので、
そうですね、
明るいところだけでこう空を見るよりは少し、ね、いつもよりは暗いところに行くと、
そうですそうです、
思いがけずたくさんの流れ星に
会えると思いますね。
実際にその研究者になろうというような心が芽生えたっていうのはいつぐらいの話ですか？
研究者になろうっていうのは中学生ぐらいですね、友達とずっと話をしてるときに、
はい、
僕は宇宙に関連したことをやりたいよって話があって、じゃあ宇宙工学をするか天文学、宇宙物理学にするかって話になりますけど、その時ははっきりとした答えは出せなかったんですが、勉強していくうちにやっぱり天文学をやりたいっていうことで、高校の時にはもうほとんど宇宙物理学、天文学を目指す道でしたね。
やはりその宇宙のことっていうのはまだこう未開のことが多いしっていうようなこともあったんですか？
もうわからないことだらけだって、チャレンジするにはちょうどいい世界ですよね。
そうですよね、もう中学生にとって本当にこう最先端のことですもんね、
そうなんですよね。だから一般の人がわからないようなことを自分がわかってるっていう皆さんよりもよく先に知ってるよって話はやっぱりこうワクワクしますよね。
そうですね。そんな中で愛媛大学の理学部物理学科に入学されたということなんですけれども、ここではどういったまず研究を始められたんですか？
物理学科の4回生で研究室に配属されますけれども、はい、その時は宇宙船物理学っていうものをやってたんですね。
宇宙船といってもヤマトではないですよね。
ないですね、宇宙工学じゃないので僕は、はい、宇宙船というのは、宇宙粒子船ですね。宇宙からやってくる粒子、
はい、
かなりエネルギーの高い粒子を見るわけですけれども、太陽から加速された高エネルギーの粒子だとか、
はい、
銀河からやってきた高エネルギー粒子だとか、そういったものを見て銀河等々の研究を進めていくっていうことですね。
その大学時代でも NASA との共同研究の一端、
ああ、 そうですね、
関わっていらっしゃったというような、
まあ、あの自分の大学だけとかでは研究は進まないですし、はい、特に衛星なんてとてもじゃないけど自分のところであげられませんから、はい、日本とアメリカで共同であげたジオテール衛星っていうのがあって、そこの、衛星を使って宇宙船っていうものを測ってたわけですね。
ジオテール衛星というのはどういった衛星なんですか？はい、
地球の磁気圏を飛んでる衛星なんですけれども、はい、特にこの衛星は普通の地球の周りを飛んでる衛星とは違ってかなり遠く、具体的に言ってしまうと地球の半径の数百倍のところまで衛星を飛ばしちゃうっていう、その遠いところでどういうことが起こってるかっていうのを観測してたんですね。でも今はあの数十地球半径まで戻ってきてくれてます。そこで今まだ今なりに現役で、
あ、当時大学時代に地球の半径の数倍のところにいた衛星が今は近くでまだ観測を続けている、
数十倍のところで、
そうですね、近くでって言っても数十倍
そうなんです、
もう規模が違うんですよね、私の考えてる規模とはさらにあの修士の時までは、
はい、
あのかぐやという月の探査衛星の共同開発にも関わってらっしゃったという、
ハードウェアの開発の方ではそのかぐやのガンマ線検出機の開発をしてましたね、
はい、
まあ、同時なんですけれどもね、その粒子線の解析と両方やってました。
そして現在なんですけれども、現在先生はあの宇宙プラズマの研究ということで、
はい、
蓄えられた磁場のエネルギーが爆発的に解放される現象を研究して、あ、難しい宇宙プラズマの研究、具体的にはどういったこと？
大きく分けて2つだと思いますけれども、はい、その地球の磁場の蓄えられたエネルギーが解放される爆発現象と、太陽のコロナ大気の磁場のエネルギーが解放される爆発現象、はい、その2つをメインで研究しています。まあ、それらがどうやって起こるか、
はい、
どのような気候で起こっているのか、どうやったら起こすことができるのかということを研究していますね。
宇宙っていうのはあのもちろん地球上とは違うので、
はい、
電離した分子とイオンに分かれているのがこう宇宙空間、
はい、そうです
ということで、
はい、
そうなると、
まあ、
電波と磁場が関わってくるわけですよね。
だから、普通の中性粒子とは違ってるので、はい、磁場が大きく影響しますよね。磁場が動くとそのプラズマ粒子も動いてしまうということですね。
磁場が動くって聞いただけで何かこう摩擦が起こってパチッと火花が散りそうだなっていうイメージは分かるんですけれども、
まあ、そこまであの数が多くないですから粒子の、
はい、
そういうことは起こらないんですけどもね、もっと素直にあの磁場についてきてくれるんですね、プラズマの粒子っていうのは。
その爆発現象っていうのは、はい、宇宙空間などではよく起こってることなんですか？
はい、地球でも地球の周りですね、はい、地球の磁気圏っていうところでも起こってますし、太陽のコロナも頻繁に起こってますし、はい、もちろん、銀河とか中性子星の周りとかでも起こってますし、
はい、
まあ、宇宙のあらゆるところで起こってるイベントですね。
なぜ爆発が起こるかっていうようなことはもう分かってるんでしょうか？
なぜっていうのはちょっと難しい質問かもしれませんね、
はい、
どうやって起こってるかっていうのは磁場同士がつなぎ変わる、その磁場のエネルギーがつなぎ変わることによってプラズマの運動エネルギーに変換されるっていう、うん、この磁気リコネクション、磁気再結合現象っていうんですけれども、はい、その現象で起こるっていうことまでは分かってきてる。ただしそれがどうやって起こるか、どうしたら起こるかっていうのはまだ分かってないんですね。
そういった観察っていうのも、
はい、
また重要になってるとは思うんですけれども、なかなか観察が難しいですよね
そうなんですよね。だから簡単にあの僕らが実験室で作り出すところができないですから、実際にその宇宙を観測するしかないんですね、はい、ただし地球の磁気圏の場合は衛星を飛ばしてあげて、はい、その場での電波とか磁場だとか、
はい、
粒子だとかっていうのは測ってあげることはできるんですけれども、その現象がかなり大きな現象、数千キロとか数万キロのスケールで起こってる問題ですから、
はい、
たった1点の衛星では何が起こってるかわからないですね。3次元的にどういうふうに起こってるかっていうのは見てあげることができない、
はい、
で一方で太陽の場合は大スケールですから、
はい、
外側から見てどういう爆発が起こったよとか大きく変動したよっていうのは分かるんですけど、
はい、
逆に言うと衛星を太陽の中に突っ込ませるわけにもいけないので、はい、その場で磁場がどうやって動いたとか粒子がどうやって加速されたとかっていうのを見てあげることができないっていう、まあ、ちょっとその両方をカバーして、はい、両方からその磁気リコネクション現象っていうものを理解してあげようということですね。
よく映像などでは、あの太陽の周りに炎のような
、はい、
映像っていうのが見えますけれども、
はい、
確かにあれ客観的に遠くから全体像は見えますが、近くで観測っていうのはなかなかできないですよね。
ですよね。しかもあの高度がどこの高度か分かんないでしょ。外側から見てるから、
はい、
表面からどれぐらいの高さで起こってるかっていうのは分かんないと思うんですよね。しかもそこでどういう磁場がどれぐらいの磁場の強度があるかっていうのは当然分かるわけがないんですよね、
はい、
だそこは全体の磁場のところから理解してあげるしかないんですが、幸運なことにですね、僕ら、太陽光を光で見ることができるので、はい、その変更っていうんですけどちょっと難しいかもしれませんが、その光の波長をちょっと考えてあげることでその太陽表面の磁場は分かるんです、
はい、
ただしその爆発現象は太陽表面で起こってくれてなくって、もっと高い高度のところでコロナって呼ばれてる領域で起こっているので、はい、そこでの磁場をなんとか作ってあげなきゃいけないということで、表面の磁場からコロナの磁場を計算して作り出すってことをやって、でそこでどうやって実際に起こるかってことを研究しようとしてるわけですね。
地球の周りをその観測している衛星っていうのは随分小さい衛星だそうですけど、それこそあの食卓のテーブルじゃないですけど、
それぐらいですよね。
そのぐらいですちっちゃ
あんだけちっちゃいものが飛んでるわけですけども、あんなものでは全然測れないですよね、だ一機だけではわからないので、数機一緒に上げてあげて同時にイベントを観測してあげるという方法を取るしかないですね。
複数の衛星で同時観測することで3次元的に見ようと、
見ようと、
それを太陽にも当てはめたり、その太陽の客観的に遠くから見るのを地球に当てはめたり、
そうですね、
はあ、なるほど、いろんなやり方が、
はい、
でもそうするしかないという
それしかないんです
今その手段しかないというところもある。
その両方をうまくつなぎ合わせてくれるのはシミュレーションですね。コンピューター上で作り上げて一緒に研究をしてあげるということですね。
太陽系にいる限りはその太陽の活動というのが大変重要になってくるかと思うんですけど、
そうですね、太陽のご機嫌を損ねると地球もかなりダメージを食いますから、
もう本当に雲に隠れただけで寒いって思ったり、ね、冬場は特にですよね、太陽が出てきてくれただけであったかいって思ったり、
そうなんですよね。だから太陽の活動で雲が増えるとかいうこともだいぶ言われてきてますから、そこら辺の活動っていうのは僕らはもっと研究していかなきゃいけないことでもありますよね。
その太陽での爆発現象、太陽フレア、これを知ること、いつ起こるか予測することというのは、
はい、
大変重要なことになってくるわけですね。
そうですね。これから僕らはもっともっと宇宙開発をしていくと思うんですね、
はい、
月に出て行ったりとか火星に出て行ったりとか、今現在でも衛星を僕らは使ってるわけです、
はい、
GPS 衛星を使ったりとか通信衛星を使ったりとかしてるわけですが、そういう太陽でのフレアが起こると太陽のプラズマが大きな磁場を伴ってやってきますから、地球の磁場をかき乱すわけですね、そうすると通信衛星の電波障害だとか衛星自体が故障したりとかいうことがありますから、どうしてもその大きな太陽フレアイベントっていうものをモニターしてあげて予報してあげるってことは必要になってくる問題ですね。
特にまた今の時期はその太陽の活動が活発にピークに差し掛かっている、
はい、
頃だということですので、
今はすごいですね、
この辺りも、重要かと思います。次回はその太陽での爆発現象、太陽フレアが地球にどういった影響を与えるのかなどについて伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き宇宙進化研究センター近藤浩二助教にお話を伺います。お楽しみに。